豊福慎吾と申します。ファイナンシャルプランナーという仕事 でその中でも、相続の準備を専門とするファイナンシャルプランナーということで豊福相続コンサルタントという名前で掲げてやっております。はい、そうですね、2020年の2月頃となるとまあなんかそのようなニュースがあるのかななんていう程度であんまり深くは考えてなかったと思いますね。
はい、はい、では、はい、コロナ禍の中で一番大変だったことをお聞かせいただけますか。
大変だったことといえばそうですね、ワクチンを接種してで接種した翌日に倒れてしまって救急車で運ばれたっていうのが一番大変だったといえば大変だったと思います。はい、
少しお辛いお話かと思うんですけれども経緯をお聞かせいただきたいんですけれども。
はい、そうですね、私接種の1回目が多分2021年の6月ぐらいだと思うんですけれども、いや打とうか打つまいかっていうのは非常に迷ったんですけれども、やっぱりこれはあの世間の波だとかあとはいろんなお偉い方だとかが打て打て打てコマーシャルでも打て打て打てといったような、そうですね、その同調するような圧力に負けてしまったかなっていう感じで打ちました。でその中で芸能人の志村けんさんや岡井久美子さんが命を落としたっていうのも非常に引っかかってたんですけれども、まあ確率的にはっていうことで、まあ、1回目を打ってまあ何ともなかったんですね。じゃあ次は2回目を打とうってなったのがこれが21年の9月の15日ですね。打ちました。でこれで打って48時間以内に何もなければもうこれは大丈夫だよって言ってたと思ったんですね。でそれでまあ打ちました。じゃあ、翌日の、夜ご飯を食べた後にじゃあもう朝起きて何ともなければもうこれでもう大丈夫だねって言ってた時の真夜中多分1時ぐらいだと思うんですけれども、私が急に痙攣を起こして意識を失って泡を吹いてたっていったような状態だったと妻が言っておりました。でそれで私が意識取り戻したのが救急車の中だったんですね。でそれでまあ最初はなんとなく意識は戻りかけたんだけれども、あの頭痛とあとはなんで拘束されてるのかが分かんなくて質問に答えられなかったそうです。で、まあ、まあその時の状況でもう妻はもう動転してしまってもう三途の川を渡っちゃうのかななんて思ったようなことを言っておりましたというのが、まあ、まず第一段階、まあ、そういったようなことがあと3回続いたっていうのがありましたね。
日にちを置いて、
はい、日にちを置いてそうですね、そのまた3ヶ月後あとはそれからまた3ヶ月かとあとまた1年後にまた同じような発作が起きて救急車で運ばれるっていうことがありましたね。はい、でお医者さんは副反応とは言わないですないんですけれども、ただ知り合いのドクター、子供のかかっているドクター、あとは妻のかかっているドクター、いろんな方、大学病院の先生も含めていろんな方に何度もお聞きしたところ、やっぱりそれはその可能性は強いよって言われたのと、やっぱりこれで 2,3 年経ってからあの別の大学の病院の先生とお会いした時に聞いたのは、やっぱりあのそういう事例出てるわよって言われたこともありました。ただ、まあ、あの公式には認定はされてないですよね。
それはなぜ認定は、
認定は多分そのこういったものっていうのは自分から届けないと認めてもらえないと思うんですけれども、それはただ届けてないからだけだと思いますけれども、はい、届けることをしないというのはそうですね、まあ私の場合は体も動きます。で通常通り、まあ、見た目は普通なんですけれども、日常生活ちょっと車が運転できないとかそういうことはありますけれども、それ以外のことは大体今までと同じようにできてるんですね。でただちょっと疲れが出るのが早いっていうのはあるんですけれども、まあということでね、あの半身不随になっちゃった意識障害とかなんか記憶障害が激しくてとかっていうんだったらやってるかもしれないですけれども、今までと同じように動けてるというところがあるんで、その時間使うのもったいないなと思って、はい、まだ届けてません。届きやすくなったらやってもいいかなと思ってますけれども、はい、記録とかはですね、まあ 接種記録が残してあるのと、あとは私の方では特に何か記録というのは主だってしてないんですけれども、例えばこれ僕は Facebook とか事あるごとに1年に1回ですとか、あとはその検査行ってどうだったっていうようなことを記事として上げるような形を取って残してはありますね、うん、
はい。そのドクターのそのまあお見立てというかそういったことでは診断としてはでは今どのような診断、う
ん
う
ん、今診断ですか。診断はもう転換です。はい、はい、うん、転換で、まあ、これって先生治るんですかって聞いてみたところ、いやこれはもうずっと付き合うつもりでいてくださいっていうふうに言われてるんで、はい、発作に関しては最初のところからなんですけれども、発作を止める薬を毎日2回飲んでるんですね。これは治すためじゃなくて出ないようにするために抑えとくっていったものだから、治すってものじゃないらしいんです。症状とかはですね、その4回の後となんか記憶が飛ぶようなことがちょっとあったみたいで、それは別に倒れてはないんですけれども、そういうのがちょうど2年前が最後かな、うん、でそういうのがあって、今は特に何も起きてません、
うんうん、
はい、薬で抑えられてるんだというふうな、うん、主治医の説明ではありますけどね、うん、はい、あとは、まあ、障害者手帳も取ってみたんですけれども、まあ、これはとりあえず転換っていうのを調べてみたらば、これで精神障害2級っていうものが取れるということであえて取りました。別に取らなくてもいいかなとも思ったんですけれども、これは僕はまだ志村けんさんとか岡井久美子さんのようにあちらの世界に行かなくて、まあ残った方だけれども、普通に見えてもそうじゃない人っていっぱいいるんだよってことをもうちょっと周りに知ってもらいたいなっていうのもあってあえて撮りました。で初めて自己紹介する時とかちょっと深くお話をされた方に、いやなんで、ね、赤い、ヘルプマークつけてるのとかって言われるところから始まって、いや実はこんなことでねって、今精神障害に行けるのをもらってるんですよって言って、あっていうような話をするような形で、まあ、これも後世に残せてもらえたらなっていった意味もあって、私はあえて取りました、
うん、2021年のその、はい、ね、発作から、はい、今5年経っているわけなんですけど、はい、その間に豊福さんの中でいろんな思いがあったと思うんですね、
はい、
このまま死んでしまうかもしれないとか、
はいはい、
そういった当初から思いの変化を少しお話しいただけ
ます、はい、思いの変化ですか、まあ、あれですよね、その死んでしまうかもしれないっていうのはやっぱり僕よりも多分妻とか子供たちの方が思ったと思うんですよね。意識なくなって、でそれで泡吹いて痙攣してる姿を見て、で4回目の時にはもう少し余裕があったんでそれをちょっと動画に撮っておいてもらったのを見たんですけれども、いや全然覚えてないしあこんなになってるのねっていうのがあったんで、まあこれでね、予備知識なかったらもうこれで行っちゃってもおかしくないかなというふうには思うと客観的に感じました ね、
そういったご自身の体の状況を、うんうん、もう客観的に見て、うん、その上でどうしていこうとこうお考えになって、
どうしていこうかなっていうのは、それはやっぱりその発作が起きない、薬は飲んでても発作が起きない状況を作るっていうことが大事かなと思って、
薬を飲むとですね、ちょっと疲れやすくなって、やはり眠くなったりするんですね。いわゆる、まあ、日常の全力モードっていった時間が短くなる、電池が切れやすくなるっていう状態になります。で、まあ、これを解消するためにどうしてるかっていうと、日中の働いてる時間をマックスにするために朝早く起きて薬を飲んで一度休憩を入れます。で休憩入れてから仕事モードに入りまして、あとはお昼ですね、お昼の休憩もちょっと長めにとって、休むというような形にして、だいたい19時ぐらいまでですねの間に全力が投球できるような形にしております。それとあとはなるべく夜の会合、飲みとかっていったものもちょっと少なめにしているというのが私のこの対策 という感じになると思います。まあ、これも大変といえば大変なのかもしれないんですけれども、慣れてしまえば日常生活の一部となってしまえばあんまり大変とも感じないところなんですね。こんなところでしょうか。
あとはまあある意味こうなっちゃったからダメだっていうような考え方ではなくて、まだ子供が今現在は中3と小5か小5なんですけれども、まあ彼らも何かぶち当たった時に、まあ父ちゃんも一応こういうことやってんだよって頑張ってたよって言ったようなことが今理解できなくても、何十年後かとかにね、ちょっと参考にしてくれるかどうか分かんないですけれども、そういう姿って見せてきたかなって思ったんで、それでまあ頑張るってじゃないですけれども、そんな状況でもやっぱり普通にやってるんだよってことを見せたかったなってのはありますよね。であとはもう一個はちょっと体力的にどうかなっていうので、過去に何度か結構マラソンに出たことがあって、決して速くないんですけれども挑戦したことがあって、今年と去年久しぶりに青梅マラソン出てきたんですけれども、まあこれは何でって言ったら僕の中での体力テストなんですよね。でまあ完走するつもりはしてみたい気持ちはあるんですけれども、まあできなくてもう OK、 ただまあ去年の場合には半分いけたら OK かなって思ってて、半分のちょっと手前のところでもう足切りを食らってっていうところで、今年はその半分超えるぞってつもりで行ったら、まあとりあえずは20キロまでは伸びたから、あじゃあまあそういう逆境の中でもやっぱりある程度アンチエイジングってできるのかなっていったようなことを感じ、あとはまあ子供たちがスポーツで頑張ってるところでもおっさんでもどうにかできる部分があるんだよっていうところをちょっとなんか感じてもらえればなと思いましたよね。
このね、逆境の中、うん、立ち向かっていく、うん、このお考えっていうのは、うん、どこからこう湧いてきていらっしゃるんですか。
そっか、これはですね、やっぱ立ち向かう考え方としてはやっぱりあれなのかな、中学生の時僕バスケットボールをやってまして、でその時にちょっと顧問に怒られたことがありました。前のディフェンスを抜かなきゃいけないところで抜けなくて困ってた時に、お前何やってるんだっつってね、なので右がダメだったら左行けって言ったら、なんかその言葉がずっと頭に残ってて、じゃあまあ、ね、左のドア閉まってるんだったら右のドアの方行こうって、まあ、そういう根本的なところはもうそれなんですよ。だから今回も何とかはできないけども、できるところってまだいっぱいあるじゃんって、で究極はまだ命あるだけ OK っていうところなんで、まだできることいっぱいあるじゃんっていうところですよね。
本当に豊福さん大変な思いをねされてきた数年間だと思うんですけれども、うんうん、このコロナ禍で大変だったけれども得たこと、もしあればお聞かせいただけますか。
得たことは、まあ、命あるだけ OK ってこと、これを一番感じたところですよね。ね、まだ体動くし、まだ僕なんかまだ全然いい方だし、あとは、まあ、転換っていう病気ってなんか急に起きることがあって、今世の中でたまに事故のニュースとか見るんですけれども、運転してて突然意識失ってそれで大事故を起こしてるって例が毎年何件もあります。でよく、ね、ネットのニュースとかでもよく見るんですけれども、まあ、そういうことを起こしちゃいけないって言ったこともあって、でもう僕はもう2回目の発作が起きてからも運転しちゃダメだっていうふうにドクターストップがかかりました。で仮返上っていうことをしなきゃいけなくなって、でそれを返上をおととしの9月ぐらいにしたのかな。ただ最後の発作が起きてから2年間経てば免許が復活できるっていうことになってるんですね。でちょうどこの4月3日に3ヶ月に1回のお医者さんの検診の時に、じゃあもう2年なかったから、じゃあもうこれで診断書書いてあげるよっていうことを言われて、運転免許証が復活できる予定って感じですね。はい。で今家族で例えば旅行行くのも今妻に全部運転してもらってた状態 で変わることができなかったんで、あんまり遠くに行けなかったっていうのもあるし、であとはいろんな、ね、日常の中でその子どもの送り迎えしなきゃいけない部分とかも全部妻にやってもらったっていうところはちょっと苦労かけたよなっていうところ、ただもう運転は多分できるかもしれないけれども、 運転できるのはまあ何かの、ね、おまけなのかなぐらいな感じで考えてるから、うん、
運転できなかったこの数年間ですけど、はいはい、逆にこう、はい、得られたものもありましたか？
得られたものはですね、ちょうど僕も倒れる半年ぐらい前からなるべく自転車で活動しようかなと思ってたところで、その倒れちゃって、でもう本当に運転ができないっていう状態になって、街の中の見過ごしてた景色っていうのをかなり見ることができるようになりましたね。でこの西東京市で子供の頃行ったような裏道だとかっていったものがどうなってたのかなとかって言ったようなところを楽しむことができて、で車では絶対見えなかったお店だとかがね、結構見えるようになったっていうのは、それはそれで街の中楽しんでますよ、はっきりね、うん、いろんな気づきがあって、でやっぱりね、新幹線や飛行機乗っちゃったら途中の景色が見えないと同じように、やっぱり車もやっぱり速いから見落としてるところっていっぱいあるなって思いましたし、でまあ自転車でもそう乗ってそれを感じるところ、まあ、してプラスアルファ結構、ね、日常的にマラソンのためにジョギングもしくは、ウォーキングすることが多くなって、歩いてみるともっと街の中を見ることができるようになったってところがあって、うん、それは本当に身近に感じますよね。やっぱり、ね、やっぱあ地元なんだなっていう感じがすごくするようなのが再認識っていうのはありましたよね、うん、
それでは後世に伝えたいことを、はい、コロナ禍を通して、はい、もし教訓的なものがあれば。
教訓、あそうですね、はい、これはもう僕は思うところは、こういうものは言っていいのかどうか分かんないですけれども、マスコミ新聞、ね、政治家のお偉い方、学校の先生、大学教授の方がいいっていうものが本当にいいかっていうのは疑うべきだと思います。これもやっぱり最初に、このコロナのワクチンを打つにあたって、で自分でちゃんともっと判断してやってればよかったなっていうのは思います。でこれをまあ実証じゃないですけれども、すごく思うところは、まあコロナだけに限らず、いろいろ周りに煽られて接種していろいろと体の不調を訴えられている方もいらっしゃいますから、やっぱりここはね、やっぱり自分でしっかり調べて、でその信念を持ってでやるべきで、人は人、自分は自分といったところで、もう誰かの責任ってもしょうがないところですから、もうね、自分でよく考えろってことだと思いますよね。そうですね、一つのものの考え方として、例えばこれでコロナを通じて感じたことっていうのは、やっぱりいろんなエキスパートの方がいろんなコメントを多分したと思います。そういう方はそれぞれの分野においてかなりエキスパートの方だと思うんですけれども、じゃあその部分的なものが自分に合うかっていうと、そうではないと思います。でいろんな体調を壊されて、薬の治療だとか、あとはいろんなお医者さんにかかって、あとは東洋医学との出会いだとかっていうところもあって、で、まあ、自分の専門以外のところでもいろんな考え方はあるんだよって言ったことが、やっぱりあれですね、他のものにも応用はできるのかなって思いまして、今回においてもね、なんていうのかな、考え方の土台として、自分として、まあ、個人としてもそうですし、親としてもそうですし、俯瞰的なものの見方をした上 で本当にその部分的な最適っていうのは何なのかっていうのを見極められるような考え方をしていかなきゃいけないなというふうにすごく思っています。これはコロナもそうなんですけれども、仕事においてもすごく思います。やっぱり例えば全てのことが万人受けするってわけではなくって、合わない人も中にはいるんだよ。で、ね、多数決で全ては決まるわけではない。世の中は白黒と決まるわけではない。グレーがあるっていったものを、もっと大きな立場から少し上のところから見て、じゃあ自分はどうなのっていうのを客観的に見られるっていうような、これから生き方をしていきたいなと思うし、仕事に対してもそうですし、子どもたちに対してもそういう見方であってほしいなって思うのが僕の本質的な考え方なのかなというふうに思います。
お話、うん、たくさんありがとうございます、うんはい。